と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
京都人町出会いもんの時間です。本日は京都府建築士会放送担当部会の竹山直之が担当させていただきます。だいぶんと秋も深まってきて山も少し色づき始めました。朝晩と昼の寒暖差が大きいと綺麗な紅葉になると言いますけれども、今年はどうもそういうことになりそうな気がします。30分よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今月は大阪北部地震以降社会的な問題になっているブロック塀についてましてお話を伺っています。今日は造園エクステリアをなりわいとされまして、またブロック塀診断士でもある株式会社小島庭園工務所の小島博さんにお話をいただきます。専門家からの知見を得られればありがたいと思っております。小島さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日診断士の仕事はですね、一応すでに施工されたブロック塀に対して、うん、現在その壁が有している機能を診断するという仕事ですね、うん、でというのもね、ブロック塀に期待されるその耐用年数というのは木造住宅の寿命に、まあ、近似する30年程度というふうに考えられてます。
ああ、そうなんですね、
はい、
うん、
一歩で、まあ、コンクリートブロックの製造メーカーへの聞き取り調査によると、まあ、ブロック塀のいわゆる圧縮強度による区分では A 種、B 種、C 種の 3種類がありまして、うん、30年度程度の、まあ耐久性を有するためには C 種の、ブロック塀を、まあ、使用すべきだということなんですけども、うんうん、ほとんど現在、世間に出回っているブロック塀は A 種および B 種のブロック塀なんで、うん、それ自体は、まあ、30年の耐用年数がありません、うん、したがって、まあ、点検補修修繕なんかによってですね、うん、製造を維持していかないといけないということです、うん、で、まあ、ブロック塀の法定耐用年数そのものは減価償却資産の耐用年数に対する関する省令によると、まあ、15年ということになっておりますので、はい、まあ、期待される一般から期待される耐用年数30年を満足するためには、まあ、劣化の程度に合わせた、まあ、修繕、まあ、つまりは転倒防止等の対策が必要であり、定期的にブロック塀診断が必要であるということです、うん、まあ、既存のブロック塀等の性能評価を行う資格としてこのブロック塀診断士があります、うん、ブロック塀診断というのはイコールブロック塀の性能評価ということになります、うん、で危険、そのことによって、まあ、危険箇所の改善等に指導を行って、地震、台風におけるブロック塀等による被害を防止することが最終的な目的となっています、うん、はい、で一次診断自身は、はい、ブロック塀工業会というブロック塀のブロックメーカーが、うん、出している診断表で、うん、まあ、これを一次診断とすることもできるんですが、うん、まあ、非常にちょっと専門的な場所もございますので、うん、もっと簡単にできないものかということで、最近一般の方よりですね、私どもの協会が、ブロック塀の安全点検表という、うん、もう少し簡単な簡易 の、うん、点検表を作ってます、うん、でこちらはお配りしてますし、ない場合は私どもの日本エクステリア建設業協会のホームページを開いていただきますと、うん、同じものがダウンロードできますので、そこでこれを手に入れていただいて、ご自身で自主判断で、まあ、点検していただくということができるようになっています、
うん、はい、まあ、この点検表を見ていただいて、ちょっとこれやばいなみたいなことになってくると、はい、あるいは専門家の方に、ね、はい、
二次診断
をしていただくと、そうですね、いうことになるんですね、
はい、簡単に点検表が丸付けになっておりまして、はい、こちらの見ていただいたら分かるんですが、点検表の1から10までの項目に丸が、まあ、多いほど、まあ、安全度が低くなるということで、うん、3つ以上、まあ、丸がつくようでしたらできれば専門家にご相談していただいた方がいいということになります、うん、それから、まあ、特に一目見て危ないブロック塀というのがございまして、はい、まあ、それについてはこちらの点検表にも書かせていただいてますが、
はい、
石垣や大谷石を使った擁壁状のブロック塀、
うん、
それからすぐにですね、見てわかるひび割れや亀裂、うん、まあ、あるいは破損箇所が増えてきた 塀、破損箇所はあの地震のたびに増えてきますんで、それで、その増え方によってですね危険度を判断していただくということになります。それからブロック塀が接する樹木や崖の側面が塀の基礎部分を押している塀ということで、よくブロック塀を見るとあの木の根っこがですね、基礎を押してですね、傾いてきたりとかですね、非常にあの大きな力がかかっていることがございます、まあ、こういう塀も非常に危険な塀というふうになります。それとあとですね、もう見ただけでブロック塀がもう傾いてて、もうあの倒れてきてるなというのが分かる塀ですね、これも危ないです。それと最終的にはまあ少し押しただけでもぐらつく、まあ、こんなのはもうあの論外だと思いますが、触っただけでももう動いてるとか、まあ、こういうような塀が一番危ないと思います、はい。まあ、その他にもあの危険な箇所はありまして、いわゆるその軟弱地盤の柔らかい地盤の上に立ってるブロック塀とかですね、それからあの、まあ残念ながら高槻でも被災がありましたけども、擁壁の上の高い場所に立ててるブロック塀ですね、それからあの、まあ、一般的には分かりにくいですが、基礎があの鉄筋が入ってないものとかですね、あるいは、まあ、土が上からかぶせてない根入れの、まあ、不適切なものとか、基礎自身がもう、コンクリートでなしに礎石像のいわゆるレンガや他のものの上に立っているものですね、それから厚さがやあの10センチ以内のですね小さなブロック塀はやはり強度が非常に低いです。それと控え壁がないものとかですね、それからあのブロック塀の何箇所かに透かしブロックのようなものが入っているものですね、これも、強度の低いものとされています。また控え壁があってもですね、あの控え壁と本体とがあの鉄筋でなんかつながってないものですね、後付けで、あの簡単に、差し金やあと施工アンカーで付けられたようなものですね、それから鉄の錆が回っているもの、あるいはあの、基礎の下から立ち上がるブロックが台直してあってですね、上と下との、 あの、まあ、結合性のないものですね、またモルタルが十分中等されてないものであったり、不良なものや、まあ、異物が混入されているものなど、まあ、いろいろともあのブロック塀の品質を下げる内容のことはあります、
ちょっと昔のものなんてやっぱり鉄筋が入ってなかったりね、
はい、
もの
が多いし、昔はあの丸鋼といってあのこうボコボコと鉄筋がですね、池という、今は、まあ、あのリブのようにこうボコボコが表面にボコボコがついてるんですけど、それついてないまっすぐのツルツルの鉄筋を、まあ、古いものであればやってますんで、それもまあやはり強度的には現在 の、 あのところを見ると非常に今弱いですし、でやはり水雨にかかってくると少しずつ鉄筋のやっぱり錆が進行しますんで、もうあの長期間使ったブロック塀というのは中の鉄筋がかなり細くなってるというのは、常識的に考えていただいたと思います、
このチェックリストの中でですけれども、まあ、建築後15年以上経つ塀かどうか、なかなか、ご自身で覚えてらっしゃるかどうか難しいところもあるん
ですよね。難しいですね、まあ、汚れ度合いとかですね、それからあの、まあ、ご自身の生活されてちょうど自分があの学校行ってる頃とか初勤めてる頃はあの塀が立ってたなという、そういうおぼろげな記憶でもですね、あればある程度の目安になるかと思います、
実際に作られる時にですね、あの改めて、まあ、この頃はその建築基準法ですとか、ちゃんとしたといいますかブロック塀工事士さんが施工されたりというようなことで、しっかりしたものが建てられているとは思いますけれども、やっぱりその気をつけるようなポイントみたいなものがあるかなと思いましたもんですから、まあ、そういうことも少しお聞かせ願えるとありがたいんですけれども、
まずあの、まあ、安全なあの信頼できる業者を選ぶということはまあ第一でございますが、先ほど申しました3つの資格がございますので、エクセリアプランナーとか、あのブロック塀工事士が、まず安全なブロック塀というのの基準を知ってて、まあ、それの設計をします、まあ、それに基づいたできれば設計 の、 あのブロック塀をご使用いただくのがありがたいかと思います、それともう一つはやはり、あまり背の高い塀はあの、まあ、できる限りあの避けていただくというのがいいかと思います、あのというのは低い塀であれば万が一の時にもやはりあの全くそのダメージが違うんですね、 である程度もう2メーター以上の塀ってなりますと、人の背丈より上になりますから、うん、倒れた場合必ず、まあ、頭の部分といいますか頭部に当たる可能性が高いので、うんうん、その塀を避けていただくのがありがたいと思います、うん、それと、これはあの最近大阪の方で起こった事例なんですけども、はい、台風23号の影響で大変強風が京都でも吹きましたけれども、うん、あの時にですね、ブロック塀の上にあの目隠しフェンスというのを施工されてて、うん、それが飛ばされたケースが非常に多いです、うん、でそれもあの一番上のですね、最上段にその、フェンスの柱を、まあ、あのブロック塀に刺すわけですけども、うん、そうすると、まあブロック塀の一段上の部分に横筋がまあ入らないんですね、うん、理論的に、うん、で2段目から横筋が入ってるんですけど、したがって横に横筋が入ってませんので、その一番上の部分があの煽られて、あの根元ごと その1段目が取れていくという事例が多いです、うんうん、したがってあのブロック塀にあの目隠しフェンスを建てられる場合は、うん、あのできるだけもう低いところで作っていただいて、うんうん、あのそれであのどんどん高さが高くならないようにしてあげた方がいいかと思います、うん、横風に押された時にどういう力が加わるかということを考えて、うん、まあ、あのエクステラプラナリーブロック塀工事士の方はですね、あの設計すると思いますので、やはりそういう正しいあの施工をしていただいた方がいいと思います、
はいはい、今お話にありましたエクステリアプランナー、それからブロック塀工事士は日本エクステリア建設業協会が資格認定をされて、
そうです、はいはい、またあのこのブロック塀診断士ですけども、はい、今申しました、公益社団法人日本エクステリア建設業協会のホームページを開いていただきますと、各都道府県に登録されているあのブロック塀診断士のお名前が出てきます、うん、であのそのお名前の名簿で確認していただいたら、登録されているブロック塀診断士かどうかというのが分かりますから、うん、それをご確認いただければ、うん、なお、まあ、安心かと思います、
はい、やっぱりその安全にあの施工していただける方をしっかりその自分の目で確認をして依頼をされるというのが大事なことですね。塀を撤去をしまして、はい、でその代わりにその生垣、まあ、そうね、塀ほど の, その、はい、危険度のないと言いますか、はい、それから、景観上少しあの穏やかになるかなというような、はい、その生垣に変えるようなそういう施策も一つなされているようですけれども、はい、この辺りにつきましてはいかがお考えでございましょうか。
はい、まあ、私の方は、ブロック塀とそれから造園と両方なりわいしてるんで、まあ、どっちがいいという質問は非常に答えにくいものが、正直なところでありますけれども、まあ、京都府、まあ、あるいは京都市の市下ではですね、非常に、まあ、あの景観ということを大事にしてますので、最近は、まあ、ブロック塀よりも生垣を推奨する傾向にあるようです、で、まああのブロック塀がいいか生垣がいいかというのは、まあ、最終的にはもうその方のご判断になるかというふうに思いますけれども、うんうん、先ほど申しました通りブロック塀でするんであれば正しい施工をしたものでなければ危険であるということが言えると思います、うんうん、反対に生垣にした場合はですね、ブロック塀のような危険性は非常に少ないかと思います、うん、ただし生垣にするとどうしても生き物ですから、成長してきます、うん、あるいはまたあの枯れないようなあの施策をしないといけないということで、うん、非常に、まあ、あの世話をしてやる必要があるということが出てきます、うん、また虫がついたりしてですね、それをあの除去してやったりとか、まあ、夏場であの非常に荒天が続く場合は水やりが欠かせないとかですね、うん、まあ、手間のかかる部分もございますけれども、うん、一長一短とは言えませんが、まあ、どちらもそれぞれのお好みでお使いいただければいいかと思います、うん、まあ、あの京都市や京都府ではですね、生垣にする場合に、まあ、ブロック塀を撤去する一時補助をするという制度がございます、うん、でこれは、まあ、あの申請すればですね、あの京都市の場合はブロック塀の撤去費用の補助と、うん、生垣を、植える場合の補助と、通れば別々で、どちらも申請が可能というふうに確認してますので、うん、一つの補助金だけでなく、撤去する時の補助金、うん、それから生垣を植え付ける時の補助金と、うん、両方でいただけるというふうな確認をしてます、うん、ただしあの上限があると思いますので、希望者が殺到した場合はやはり早いものということになりますので、うん、そこだけご留意いただいたらと思います、うんうん、
まあ、消費者の方がブロック塀にするか生垣にするか、まあ、どちらかのその利点それから欠点を、ね、はい、しっかりご理解いただいて、
そういうことですね。
でまたその安心できる業者様にご依頼されるというのが大事なことですね、はい、そうですね、はい、あとその専門家としてですね、
はい、
小島さんの方から、
はい、
市民の方々にちょっとお伝えしておきたいようなことというのはございますか。
はい、ですね、あの私が今一番心配していることは、うん、実はあの子どもさんの通学路やあるいはあの、大きな地震が起きた時に、町内のあのいわゆる避難経路ですね、
うん、
まあ、ここの部分をあの、まあ、いろんな車から危ないとか、という視点で、まあ、見られると思うんですけども、実はブロック塀からここは通行していい悪いっていうのがあの視点的に少し、あんまり注目されてない部分があると思うんですね、うんうん、したがいましてあのブロック塀ですからよその家のうちのものということになります、
うん、
それをあのどうこうすることはできませんが、やはりあの親御さんや PTA の方あるいは、まあ、あの自治会の方いらっしゃったらですね、いろいろとその町内とかその通学路とかをあの確認していただいて、うん、非常にあの危険なブロック塀のところはできるだけ普段からあのご通行にならないような工夫をしていただけたらありがたいと思います、うん、地震や、ま、台風の場合はある程度予測ができますが、地震の場合はもう時間的予測ができませんので、うん、いつ何時あの揺れるか分かりません。その時にやはりあの普段からあの子どもさんを危険な場所に通行させないというような、うん、あの試みをされている方が将来的なあの減災につながっていくんじゃないかと、うん、そういうふうに思っております、
うん、
またあの先ほど申しました、ブロック塀診断士の方ですが、最近、まあ、非常にあの大きく注目されてますので、この夏にもですね全国でかなりたくさんあの講習会をして新しいブロック塀診断士の方が誕生してます。
あ、そうなんですね、はい、いいことですね、
はい、で12月までにまだあの協会の方でもたくさんあの、この資格を取っていただくように努力してますので、たくさんの方がまたこれからブロック塀診断士として活躍されると思います。で先ほど申し上げました協会のホームページにその名簿をあの発表する予定でございますので、新しくなられた方も名簿に載りますので、それで確認していただいたらいいかと思います。そして、まだ少し先になりますが、現在その名簿を整備しながら都道府県別にブロック塀診断士の協会というものの立ち上げを考えております、うん、で立ち上がりましたらまた皆様にご連絡いたしますけれども、各都道府県でご相談できる窓口が、そこで一括できるかというふうに思っております。うん、
今日は株式会社小島庭園公務所の小島博史さんにお越しいただきました。小島さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
後半は建築士会って何やって万年のコーナーです。担当は松本さんです。ここで一曲お聴きください。
後半は建築士会活動報告、建築士って何やってまんねんのコーナーです。 今月は今年度建築士会に新しくできたビム研究会の皆さんにお伺いする今回が後半です。橋本さん、土井さん、村田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回は大ビームって何なんやろうっていう話をちょっとお伺いしたんですけれども、今回は建築士会にビム研究会っていうのがまあ新しくできたということで、その、まあ建築士会にこれを作るという目的とかそういったようなものってのはどういったことがあるのかなということをちょっとお伺いしたいんですけれども、
はい、そうしたらですね、まあ、まずは新しい設計ツールになりますので、それをまあ建築士がいち早く学ぶためにちょっとどうしたらいいかっていうところでまず立ち上げたというところになります。で、まあ、今までは、まあ、前回もお伝えしてたんですけれども、CADがあったんですね。でその前は図面は手書きで書いてたということなんですけれども、まあ、CADができた時もそうだったと思うんですけれども、まあ図面、手書きの図面を書いていたものが、まあ、コンピューターで作成するっていう世界になって、でその時もやっぱりもう産業革命的な仕事の変わり方っていうのがあったと思うんですけれども、BIM に関しても同じことが言えます。でやっぱりツールが変わると当然仕事環境そのものも変わってきますので、設計士もそれにこう追従していくと、学んでいくっていう必要が出てくるということですね。そのために研究会っていうものを作って、少しちょっと意見交換をするような場を作っていこうかというところで立ち上げてます。
結構大変ですか？
大変ですね。はい。また全然私も初心者なのでなかなか使い慣れてないところはあるんですけれども、はい、
そうですね。 CADもう、まあ、いっぱい、ソフトがありますけれども、うん、まあ、BIM に関してもそういうソフトがいっぱいあるというような
感じですかね。
そうですね。
はい。
まあ扱っていくのは多分ね大変そうな気がするんですけれども。はい。で、その、まあ、今年できたばかりとの研究会ですけれども、現在、まあ始まって、まあ、3ヶ月ぐらいかなってところあるんですが、どういった、ご活動をされているのでしょうか？
今はまあ、ツール学ぶだけではなくて、やはり実務環境で、今も実務っていうのは現在進行形で進んでいるわけで、その中でじゃあ実際えいやっていう形でこう取り入れ方っていうのがやっぱり皆さんとっつきがよくわからないっていう方がいらっしゃると思うんですけれども、実務環境の中でどういった機能があればさらにこう使いやすくなるかとか、取り入れ方とかそういうところをちょっと今話をしています。で、今ですね、BIM研究会 の、 メンバーの中、メンバーさんの中には設計士の方だけじゃなくて、 3D スキャンを行う会社の方とか、あとビームソフトを扱う会社さんも参加されて意見交換などをしております。で今回土井さん、シュルード設計の土井さんが 3D スキャンをされている会社の方になります。
はいはい、シュルード設計では 3D レーザー測定器を使用して季節の建物の測定ですとか測定データの処理を行っています。はい、処理をしたデータをお客様の使用しやすいデータへ変換する業務を行っているので、建築士の方であれば建物の一部改修ですとか建て直しの際の現状把握に利用していただけるように、BIM 用のソフトで読み込めるデータを用意します。
そういえば去年の、建築士会で京都で全国大会があったんですけれども、はい、まあ天群のデータの処理っていうのを京都女子大学の、北尾先生がお話をされたかと思うんですけど、まあ、そういうような、データ処理っていうのをやられてるような形なんでしょうかね。
そうですね。はい、現在北尾先生ともご一緒にちょっと校舎の測定などをさせていただいたりはしているんですけれども、はい、そちら同じような天群データを扱ってデータ表示をするっていう業務を行っています。
はい、まあ 今後、現在の活動と、あと、これから、まあ、BIM 研究会を、まあ、盛り上げていくために、
はい、
いろんなことをしていかなきゃいけないとか、まあ、していきたいというふうに思っているんですけれども、まあ、今何か、これからどんなことをしていきたいとか、まあ、現時点でこういったことを予定してますよということがあったらお伝えいただければなと思います。
はい、11月にですね、実務 に先ほど あの話もそうなんですけれども、実務で取り入れるためのセミナーというのを開催予定にしております。で現在はざっくりしたイメージで BIM を理解している人っていうのが多いかなっていうふうに思うんですけれども、あとはまあ、 あの人によっては BIM の初心者オペレーションセミナーみたいなものをこう受けたことのある方いらっしゃるかと思うんですけれども、あの今回 あのセミナーっていうのは実際にまあ自分が取り組んでいる業務に対してどのように取り入れていくべきなのか、あの取り入れる方法みたいなものですね、そういうものをやっぱり現実的なイメージっていうのをあの描いていけるため あのセミナーっていうのを開催しようと思っております。でやっぱりあのそのあたりのそのあたりがクリアされてようやくやっぱり BIM のハードルっていうのがこう下がってくるんじゃないかなっていうふうにイメージをしております。
なかなか、まあ3D で、それを仕事にするっていうふうに考えると、はい、結構まあどうやったらいいんやろうかなって、まあ、あの確かに今までの、CG 的な意味での 3D っていうのは、まあ、あったかと思うんですけれども、そうですね、まあ、それが、まあ、ある意味、設計になってしまうっていうなとちょっとまあ、まあこの後の申請とかね、うん、そういうことも考えたところで、まあまあ、やり方っていうかノウハウっていうのがね、まあ、どんどんで、ね、建築士会の中でも、積み重ねられていけば、まあ、それが、まあ、研究会だけじゃなくて、まあ、会全体で共有できたらなというふうには思います。
そうですね、
はい、それでは、BIM 研究会に、の、皆さんに、建築士会の活動報告ということで、お話を、2回にわたってお伺いしました。短い時間で、まあ、あまりあの、詳しい話まではちょっとできなかったところがあるんですけれども、まあ建築士会の中では活動してますので、会員の皆さんは、まあ、そちらの中で、いろんな情報を得ていただければなというふうに思います。それでは、今回は、橋本さん、土井さん、村田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、松本さんありがとうございました。前半のお話を受けてなんですけれども、やはりあの社会的にブロック塀の危険性というのが取り沙汰されていることが多くなりました。まあ、それに伴って不安を煽って、よくない業者様がご相談をということでお話を持ってくるようなことがあるかもしれません。ぜひ担当の業者様を正しい業者さんも見つけていただくことも大事ですけれども、担当の行政区の担当課の方へご相談いただきまして、まあ、私ども建築士会としてもご協力をさせていただきますので、あの安全安心を提供できる業者様を依頼のためには、選定をしていただいて、安心した住まいにお続けいただきたいと思います。今日は